広報浦添より平成23年1月号は新年のご挨拶、南米移住者指定研修生修了報告、2010浦添 YA 文芸賞受賞作品紹介など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、平智子、安田のり子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。今月号の表紙は前田湯節ヶ丘児童センター年賀状作りの写真です。声の広報1月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成22年11月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口111,524人かっこプラス110人とじ、男54,574人かっこプラス38人とじ、女56,950人かっこプラス72人とじ、世帯数43,796世帯かっこプラス44とじ、かっこ内は前月との比較。2から3ページ新年のご挨拶、4から5ページ南米移住者指定研修生修了報告、6から8ページ2010浦添 YA 文芸賞受賞作品、9ページ指名競争入札参加資格審査申請受付について、10ページ NHK のど自慢出場者観覧者応募締め切り迫る、第16回浦添市小中学生音楽祭公開オーディション、11ページ浦添 2day マーチ手だこ多く2011美へ挑む漆の輝き、近現代日本の漆芸、12から13ページ話題がいっぱい仲ゆくい、14ページ浦添市保健相談センターから、15ページちょこっとスコットギャラリー手だこ、16から17ページイチャリバ町で、18から23ページお知らせ募集、24ページ2011東京ヤクルトスワローズキャンプイン祝組踊りユネスコ無形文化財登録、11年新年のご挨拶、浦添市長義間光男、写真があります。地域力を原動力として手だこの町づくり、明けましておめでとうございます。皆様方には輝かしい新年をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。さて、昨年は全国的に行財政改革が叫ばれる中、市民の皆様方とともに着実に町づくりを推進することができました。皆様方の格別なるご理解ご協力に対し心からお礼申し上げます。昨年1年間皆様方と接し感じましたことは、40自治会はもとより地域の各種団体がますます力をつけてきたということであります。多様化複雑化する地域社会でありますが、地域力をまちづくりの原動力として、今後とも皆様方とともに諸施策を展開していく所存であります。今年も人間尊重自立平和をまちづくりの基本理念とし、太陽と緑にあふれた国際性豊かな文化都市を最上位目標に掲げ、すべての市民が太陽のように光り輝く手だこの町浦添を目指し、諸施策に精力的に取り組んでまいりますので、引き続きご理解ご協力を受けたまりますようお願い申し上げます。平成23年が皆様方にとりまして素晴らしい年となりますよう心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。浦添市議会議長下地慶典、写真があります。住みよさが実感できる街づくり、 市民の皆様、明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年は市政施行40周年の節目の年にあたり、私どもは市を挙げてお祝いするとともに、すべての市民が太陽のように光り輝く手だこの町浦添の実現を目指し、さらなる発展のための努力をしていく決意をしたところであります。また市議会においては、第11期市議会議員の2年目として、市政の発展と市民福祉の向上のため、さまざまな課題の解決に向けた議会活動を積極的に展開してまいりました。さて、本市は多くの方々のご支援により県内有数の都市として着実に発展しておりますが、迎えました2011年も市議会は市当局と連携を図りながら活発な議会活動を展開し、市民が安心で快適に生活でき、住みよさが実感できる街づくりに全力で取り組んでいく所存でございます。結びに、皆様の2011年が実り多い年となりますよう心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。浦添出身のこちらの方々から市民の皆様へメッセージをいただきました。4人の方々、それぞれ写真があります。モンゴル800ドラム、高里聡ミュージシャン。浦添市の皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨年は800台を全員集合という野外イベントなど、いつもながらのマイペースな活動とともに、皆様には大変お世話になりました。今年は30代の第一歩目、31歳の年となります。新たなスタートとして、新年早々からレコーディングに入り、春にはアルバムをリリースする予定です。それを携えて夏には各地へライブツアー、そして秋にはモンゴル800主催の野外フェスを計画中です。これからも皆様に楽しんでいただけるような作品とライブを提供してまいりますので、本年もモンゴル800ともどもよろしくお願いいたします。ライブ会場で皆様とお会いできるのを楽しみにしております。高里聡。三河健一郎さん、タレント。新年明けましておめでとうございます。実はこう見えて私、ふっふふ、浦添育ちなのよ。現在も住んでるわ。その中で浦添市内での引っ越し5回。そう、住みやすい浦添市から離れられなくなった。浦添っ子ってわけ。今年はモノマネ活動12周年、手だこパワーとともに輝きたいわ。浦添市民の皆さん、今年もどうぞよろしくお願いね。三河健一郎。毎週土曜日、琉球放送沖縄本にレギュラー出演するほか、県内多数の CM にも出演。昨年はフジテレビモノマネ紅白歌合戦等に出演し、全国的にも注目される。今年も精力的に活動予定、こうご期待。琉球ゴールデンキングス金城茂幸選手、プロバスケット選手。浦添市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。昨シーズンは大きな怪我でシーズンを棒に振ってしまったのですが、今シーズンは怪我から復帰することができました。今年こそ王座奪還を達成するためにチーム一丸となって戦っていきますので、ぜひ会場に足を運んでもらい、応援をよろしくお願いします。金城茂幸。川光聡さん、マルチタレント。私こと川光先生が世に出て早いもので、昨年で20周年を迎えました。ひとえに県民の皆様はもちろん、私が生まれ育った大好きな浦添の皆様のご愛顧のおかげと、まずはお礼申し上げます。一平、一平、二平デービル。さて、デビューが20歳の時、 つまり昨年40歳を迎えたんです。アラフォーです。リアルにアンチエイジングを意識して身も心もそして環境にも健康的なロハスを今年も心がけます。川光聡。2011年の活動、この度市内に大衆食堂を兼ねた根城を構え、劇団立ち上げ、構想の輪郭がやっと見えてきました。昨年の記念公演をスタートと位置づけ、定期的な公演を重ねますよ。沖縄で大切なことをたくさん学びました。内間花凛、祖父、牧港出身、ペルー国三世、宮代ナタリア、祖父、ヤフソ出身、ブラジル国4世。お二人の写真とともに両国の国旗、浦添市のシンボルマークがあります。浦添市では昭和63年から南米移住者指定研修生受け入れ事業を実施しています。南米に移住した浦添出身指定の中から優秀な人材を選抜し、県内で日本語や沖縄の文化等の研修を受けながら沖縄に対する理解を深め、帰国後に本市と母国の架け橋として国際交流を図ることを目的としています。今年度は6月から12月までの半年間、ブラジル、ペルーから2人を受け入れ、日本語研修や文化研修を実施しました。12月3日に市役所において行われた修了式では、義馬市長から半年間の研修の修了証書が授与され、またお世話になった身元保証人や文化研修受け入れ先、企業訪問受け入れ先へ感謝状が贈られました。修了式後には送別会が行われ、研修生2人が半年間学んできた日本語、三線、琉球舞踊を発表しました。琉球舞踊では祝いの席にふさわしく鍵屋で風で幕を開け、その後ぬち花も披露しました。三線では渡り竿、立ち写し、アハブシを演奏しました。また会場では研修生が手掛けた華やかな生け花が飾られ、半年間書き溜めてきた沖縄、浦添など5点の書道も展示されました。写真が3点あります。それでは沖縄で半年間過ごした2人の思い出と感謝の気持ちをご紹介します。宮代ナタリア。この研修が決まった時、私と家族はとても喜びました。アトランタでカリンに会って、私たちは英語とポルトガル語とスペイン語と日本語でチャンプルーして少しお話ししました。最初会った瞬間から私たちは仲良くなりました。沖縄はブラジルと違い、自分にとって全てが新しく、全部学ぼうと思いました。バスの乗り方や学校の道や市役所の道などを覚えました。日本にいるのが好きになったけど、家族に会いたくなったり寂しくなったりして帰りたかったです。でもいつも皆さんが応援してくださったので、諦めるともったいないと思い頑張りました。日本語学校へ行き始めた最初は私とカリンだけで勉強しました。2週間後に大きな教室に入りました。先生やクラスメートは優しいので、学校へ行くのが好きになりました。また学校に通いながら文化研修も学びました。琉球舞踊と書道と生け花と三線を習いました。文化研修はどれもとても面白かったです。気がついた時には日本にいる時間はもう残りが1ヶ月で少ないと思いました。沖縄でいろいろなことを学んで、自分の考えは変わりました。祖先のことを学ぶことはとても大事だと思います。私はブラジル人なのに、祖先が生きていたところで学ぶことができて、私はもっとウチナアンチュだと感じます。父はいつも仏壇にウートウトをするとき、祖先に今があることを感謝するようにと言っていました。本当にそれはとても大切です。 いつも懸命に教えてくれた文化研修の先生方、企業訪問先の方々、どうもありがとうございました。ブラジルへ帰ったら、この研修で学んだことを広めて、この交流を続けたいと思います。ここで過ごした日々が忘れられない、良い思い出になりました。皆さんに心から感謝しています。ありがとうございました。内間花凛。この6ヶ月間でいろいろな思い出を作ることができました。沖縄に来るとき、緊張してとても心配でした。でも皆さんはとても親切で優しく迎えてくださったので、私は家族と一緒にいるような気持ちになりました。市長に挨拶し、ペルーのお土産を差し上げ、お話をしました。その様子が新聞に載っていたので嬉しかったです。そして研修が始まりました。最初、日本語と沖縄文化の研修は難しかったけど、一生懸命頑張ったので、この6ヶ月で習ったことがたくさんできるようになりました。文化研修ではいろいろなことを学びました。三線や琉球舞踊や書道や生け花を習いました。三線はペルーで少しやったことがあるので、あまり難しくなかったです。琉球舞踊は素晴らしいですが、とても難しいです。書道は簡単だと思っていたけれど、書き方はとても難しいと思いました。生け花では先生がいつも手伝ってくださったので、やり方がちょっとだけ分かってきました。たくさんの沖縄文化のほんの一部ですが学ぶことができてとても良かったです。また、首里城や式名園、中城城など、いろいろな名所へ行きました。沖縄の歴史を学ぶのはとても大切なことだと思います。沖縄でいろいろなことを学んで、いろいろなことができて、新しい友達もできたので素晴らしいと思います。この研修で大切なものを教えていただきました。これからは自分のアイデンティティになります。ペルーへ帰ったら家族や友達に学んだことを全部教えてあげるつもりです。沖縄は私のふるさとだと感じるので、いつでも戻ってきます。皆さんに感謝しています。ありがとうございました。大学で織物を専攻するナタリアは、浦添ウイユイの会で眉引きから織りまでの工程を学びました。二人とも大好きな沖縄サバを生地から作りました。歯科医のカリンは福里歯科医院で日本の診療技術を学びました。浦添市とブラジル、ペルーとの架け橋として頑張ります。9点の写真があります。2010浦添 YA 文芸賞受賞作品、短編小説部門きらめき賞、警備鉄道の夢、上間美香。塾を出た途端、クーラーで冷えていた体が、真夏の夜の蒸し暑い空気に一気にさらされた。僕は大きく深いため息をつく。結局、今日もおばあちゃんに会いに行くことはできなかった。小学生の頃は週に2、3度もおばあちゃんの昔話を聞きに行ったものだったが、中学1年生になってからもう3ヶ月も会っていない。92歳のおばあちゃんの曲がった腰と深いシワを刻んだ顔が頭をよぎる。とっさに僕はそれを振り払った。また次に行けばいいさ。部活や塾で毎日忙しいのだから仕方ない。そう自分をなだめながら、時間を確認しようと携帯の画面を見る。9時半を回ったところだった。大平バス停に差し掛かった時だった。木が生い茂った歩道沿いに何か金属がキラッと光るのを感じた。どうせ空き缶か何かだろうと思って通り過ぎようとしたが、その瞬間、またもや光を放つ。目を凝らして見てみると、そこは暗闇の中で、 枝や落ち葉に埋もれながらも、キラキラと輝く鉄道の跡があった。確かにここは小学生の社会科探検で、先生が熱心に何か説明していた場所だっけ。ばあちゃんもよく話していた気がする。大昔に沖縄にも警備鉄道という汽車が走っていたとか。それにしても、レールが見せるこの金属光沢は妙だ。まるで今現在も使用されているかのように感じさせるのだ。レールに手を触れてみようとした。その時、僕の耳はわずかなリズムを刻む重低音を察知し、素早く手を引いた。耳を疑ったが、確かに音は次第に大きくなり、地面が小刻みに揺れ出す。次の瞬間、目の前が真っ白な煙に覆われ、あたりが急に静まり返る。僕は恐る恐る、ゆっくりと目を開けた。そこにあったのは大きな真っ黒い鉄の塊。紛れもなく蒸気機関車だった。わあ、すごいや。汽車をこんなに間近で見るのは初めてだった。威厳に満ち、黒く輝くその車体は、ヨーロッパのような雰囲気をも醸し出す。どういうわけか知らないけれど、僕が今目にしているのは、大昔に沖縄で走っていたというあの鉄道に違いない。目の前の扉が、僕を誘うかのように鈍い音を立てて開く。一瞬たじろいだが、思い切ってゆっくりと車内に足を踏み入れた。途端に扉がものすごい勢いで閉まり、汽車が動き出す。ポッポー。まるで冒険の始まりを告げるかのように、汽笛が鳴り響いた。誰もいない車内を見渡す。思ったより狭く、木でできた長い椅子が向かい合っているだけの、至ってシンプルな作りだ。僕はすぐに近くにあった椅子に腰掛けてみた。なかなか良い座り心地ではないか。ふと見上げると、向かいの席に、ついさっきまではいなかったはずの女の子が、僕に大きく、まん丸な目を向けて、座っている。年は僕と同じぐらいだろうか。長い髪は器用に結い上げられ、細身の体には継ぎはぎの木綿着物をまとい、裸足を片方ゆらゆら動かしている。とても現代にいるようなことは思えない。次の瞬間、少女は僕を指さして腹を抱えて笑い出した。驚きのあまり僕はそのまま固まってしまった。少女は笑いを抑えながらキレキレに話し出す。あんた、その格好何ね？どこの侍さんよ。少女の目には笑いすぎて涙が浮かんでいる。武器姿の何がそんなにおかしいのだろうか。金縛りが解けた僕は笑われたことに急に腹が立ち、向きになって言い返してやった。そっちの格好こそなんだよ。お化け屋敷からでも抜け出してきたのかよ。お化け屋敷？何ねそれ。少女はきょとんとしている。こいつ、僕をからかっているのだろうか。いちいち説明している気にもなれないので。とりあえず話題を変え、少女が何者か突き止めることにした。君誰？私はチルー。名前も明らかに現代ものではない。昔の沖縄を題材にした本や映画によく出てくるやつだ。どこに住んでるの？浦添さ。ほら、もうすぐ駅に着くよ。少女が窓の外を指した。目をやると、そこには信じられない光景が広がっていた。緑のサトウキビが風に揺れ、高台を見下ろすと、スイカや芋畑、田んぼも広がっている。その向こうには白い砂浜と青い海が、いつの間にか顔を出した朝日に照らされてキラキラ光っている。 大自然を映し出すパノラマは、もはや僕が知っている建物や道路が混在し、金沢基地が佇む浦添ではなかった。どうやら基地ができるずっと前の、そう、戦前の浦添にやってきてしまったようなのだ。どうせここまで来たんだし、よかったら私の村、見ていったらいいさ。少女がそう言うのと同時に、汽車がスピードを落とし始め、駅らしき小屋の前で停車する。少女は僕の手をつかみ、一目散に列車を後ろに走り出す。その足の速いこと、サッカー部の僕も負けじと全力で駆け抜ける。なんて気持ちの良い風だろう。緑の澄んだ空気が僕の肺に流れ込む。しばらく走ると民家が点在する集落が見えてきた。ここが私の村だよ。道行く人は皆チルーのような着物を身にまとい、裸足で歩いている。女は頭に、男は肩に、重そうな荷を担ぎ、見事なバランスを保っている。畑では、鍬や釜を持った村人たちが土まみれに汗を流して働く姿がある。中には僕と同じくらいの年の子たちもいる。子供たちは学校に行かないの？学校はほとんどが小学6年生まで。本当は中学校に行きたいんだけど、生きるために働かないといけないからね。チルーは遠くを見つめながら言った。生きるためか。想像もしなかった。なんだか当たり前のように聞いてしまった僕は、申し訳ない気持ちになった。さあ、とるばってないで働いて。チルーはぼーっと立っている僕の手に、クワを差し出す。生まれてこの方、畑仕事なんてしたことはない。見よう見まねでチルーのように、クワを振るが、なかなか思うように力が入らず、一向に土はほぐれない。隣で軽やかにクワを振っているチルーはたくましく、太陽の下で輝いていた。どれくらい働いたのだろうか。後ろの方から男たちの威勢の良い掛け声が聞こえてきた。振り返ると懸命に何か小屋をこしらえている姿がある。あの人たちって大工さん？大工なんていないさ。村の男たちが力を合わせれば3日で一軒家が建つよ。お金は一銭も取らない。この村は助け合いで成り立っているからね。私も姉さんたあと一緒に頑張っている男たちに芋や豆腐をこしらえないと。ほら、あんたも男なら力仕事手伝ってきなさいよ。そう言ってチルーは僕を押し出す。技術の時間に本立てを作った程度の僕にはあまりにも無茶な話だが仕方がない。僕は押された勢いで向こう側まで一気に駆け抜けると同時に早速仕事が舞い込んできた。おい、そこのニーニー、そっちに山積みになっている蚊帳を持ってきてくれんか。僕が次々と運ぶ蚊帳の束は竹の一端を研いで作った大きな針の穴に糸と見立てて通した縄で竹格子に力強く縫い付けられていく。みるみるうちに家らしい輪郭を帯び、日も傾く頃ついに完成した。僕は男たちと共に喜びを分かち合った。真っ赤な夕日に染まるかやぶき屋は日本昔話をも連想させる。トンカチや釘一本とない時代に昔の人たちはよく知恵を絞ったものだと舌を巻く。ぐう。安心したからかお腹がかっこ悪くなった。そういえば今日は朝から何も食べていない。お疲れさん。不意に後ろからチルーが現れる。安心男前な通る。ずっと働いてやあさしてるでしょう。さあ、お家に帰ろう。アンマーが、まあ三夕飯作って待っているよ。と言いながらチルーはすでに走り出している。おい、ちょっと待ってよ。 僕は疲れ切った体を奮い立たせ、必死に後を追う。するとチルーが急に畑の隅でしゃがみ込んだ。やっとの思いで追いついて息を切らす僕に言う。見て、この花きれいでしょ？今まで見せたことのないチルーの愛おしいものを見るような目線の先には胡蝶のような形をした白やピンクや紫の花々が美しく咲き乱れている。これまで花になど見向きもしなかったはずの僕が、目立たずとも畑の隅で懸命に生きているその姿に、一瞬で魅了される。チルーが笑みを浮かべながら口ずさむ。遠藤の花の咲く頃は、なるほど。小学校の頃、音楽の時間に歌った遠藤の花とはこれだったのか。つられて僕も歌い出す。幼い時を思い出す。僕らは沈む夕日を背に、大きな歌声を山にこだましながら家路をたどる。しばらくするとおんぼろな、でもどこか温かみのあるかやぶき屋が見えてきた。庭には一頭の馬と三匹の豚が珍しそうに顔を出してこっちを見ている。僕は会釈して前を通り過ぎた。あんまお客さんだよ。チルーが大声で叫ぶと奥からお母さんらしき人が出てきた。あい、チルーの友達ね。だあ、中に入って食べていきなさい。とても気さくな感じの人だ。僕はチルーの後について、家へ上がった。座卓にはすでに大勢の家族が小さな灯油ランプを取り囲んで座っている。チルーは得意そうに家族の紹介を始めた。こっちがスー。厳しくて無口だけど、人一倍の働き者なんだよ。お父さんが恥ずかしそうに照れ笑いするそば。チルーは続ける。隣にいるのがニーニーで、その隣が一番目と二番目のネーネー。これたちは弟と妹。あ、そうそう。二番目のネーネーがおんぶしているのは一番下の弟だよ。あまりの家族の多さに混乱する僕を見て、赤ん坊がケラケラ笑う。この子は百日咳で、ここ三ヶ月、ずっと咳が止まらなかったけど、親戚の母めいがフーチーバーの汁を飲ましてくれて、きれいに治ったんだよ。老人は医者も同然なのだろうかと。僕は感心する。そこでお母さんが料理を運んでくるとは言っても、座卓に乗ったのは大きな鍋に積まれた水炊き芋の山と、芋の葉が入ったおつゆの煮品。今日はお客さんが来てるから奮発しておつゆにそうめん入れたよ。お母さんが笑顔で言うと家族から歓声が湧き上がる。現代の食事からするとあまりにも質素だが、そんなことはどうでもいい。空腹な今の僕にはありがたい。こっちさびら。家族みんなで声を揃えて言うと、僕は芋にかじりついた。働いた後、家族揃って食べる飯がこんなにも美味しかったなんて、この時初めて実感したのだった。突然、プーと向こうで音がしたかと思うと、あっちこっちから似たような音が、連発する。まさしく芋生活が奏でるおならのファンファーレだ。どっと家族が笑い出す。なんて平和な家庭だろうか、と僕も思わず、爽快なおならを一つ。ちょうどその時、遠くの方で汽笛が鳴り響いた。あい、もう九時だ。早く帰らんと。あんたの父ちゃん母ちゃんが心配するよ。チルーが叫んで僕を見る。夢見心地の僕は楽しさのあまり、家に帰ることなんてすっかり忘れていた。お母さんがチルーに僕を駅まで送るように促す。家族全員が外に出向いて見送ってくれた。また近く寄ったらいつでも遊びに来なさいね。 お母さんが僕の肩を叩いて言う。僕はお礼を言ってお辞儀をすると、すでに先を歩いているチルーを追いかけた。足元が見えないほどの真っ暗なあぜ道をカエルの大合唱に包まれながら歩いていく。夜空を見上げれば溢れんばかりの満天の星が輝き、その中心を乳白色に光る天の川が流れている。街の明かりが眩しい現代の浦添の夜空からは想像もつかない。その時だった。あ、流れ星。僕は青い光が空を横切るのを見た。違う、蛍だよ。チルーが笑う。ふと周りを見渡せば、何百や何千もの蛍が僕らを取り囲んでいる。ふわふわした青い光たちは僕の頭や手にも降り立つ。飛んで回ってはしゃぎながら、僕らは蛍の海をかき分けて進む。この海を越えればもうお別れだ。最後の時を惜しんでわざと歩調を緩めるが、汽車は待ってはくれない。蒸気を吹かして僕を急がす。ほら行って。チルーが背中を押す。僕はその勢いで後ろを振り向かず汽車まで走った。入り口に足をかけたその時、待ってとチルーが叫ぶ。後ろを振り返るとチルーが懸命に声を振り絞っている。ゆいまーるぬくくる。この言葉だけは絶対に忘れんでよ。その言葉を聞いて何か不思議なぬくもりと懐かしさがこみ上げてくるのを感じる。僕は深くうなずいた。うん、絶対に忘れないよ。腹の底からそう言って汽車に飛び乗った。汽笛を鳴らして滑車が動き出す。窓の外のチルーがどんどん小さくなり、とうとう見えなくなった。チルーが残したゆいまーるぬくくるという言葉をなぞる。そういえばばあちゃんの口癖だったな。その時僕はハッとした。あの急がすような口調、丸い大きな目、人懐っこい笑顔、花を愛らしそうに眺める姿、ばあちゃんだ。僕が出会ったあの不思議な少女はばあちゃんの昔の姿だったのだ。戦前の人は名前を二つ持っていたと聞いたことがあるから、チルーとはもう一つの名に違いない。僕の心は驚きと興奮で一瞬宙を浮いたような気がした。今までばあちゃんの口癖の意味を深く考えようとしたことなどまるでなかった。ばあちゃんの昔話は大好きでよく聞いていたけれど、どこか遠い国のおとぎ話としか思えなかった。でも今、僕は少女時代のばあちゃんと共に昔の浦添の姿をこの目で確かに見てきた。どんなに生活が貧しくとも、決して笑顔を忘れない村人たち、家族や親戚、近所の人たちと助け合い、小さな力を大きな生きる力に変える、そのたくましさ、温かさが鮮明によみがえる。ゆいまーるのくくる。それは僕たち現代人が忘れかけている大切なものなのかもしれない。気がつくと、これまで足早に刻んでいた滑車のリズムが次第に遅くなる。そしてとうとう停車する。来た時のように扉が鈍い音を立てて開く。僕は列車の中の様子を見渡し、しっかりと脳裏に焼き付け、何の恐れもなく列車を出た。そこには静かな夜のパイプラインが横たわっていた。ふと後ろを振り向くと、もうそこにあの黒く輝く京浜鉄道の姿はなかった。今まで見たことすべてが儚い夢であったかのように感じられ、一瞬不安の渦と暗闇に襲われる。しかしあの時のように再びレールが光を放った。僕はすかさず手を触れる。まだ熱い。 確かに今さっきまでこの上を汽車が走っていたことを確信させる温度だった。レールから手を離し、携帯で時間を確認する。9時半を回ったところだった。僕はにっこり笑って携帯を閉じ、カバンの奥にしまう。そしてしっかりと地面を踏みしめながら、帰路を歩み出した。明日、ばあちゃんに会いに行こうと。遠藤の花。1924年。作詞、金城英二。作曲、宮原長鳳より引用。この作品は浦添で生まれ育った92歳の祖母が語る戦前の浦添をもとに描いた物語です。詩部門きらめき賞一冊の本原口夏樹。あなたが読んだ本が読みたい。あなたが見たもの、例えば朝焼け、木漏れ日、桜並木。あなたが聞いたもの、例えば風の音、口笛、心臓の音、そして海の匂い、涙、怒り、感動した映画、おいしいと思った料理、自転車で走った時に感じた風、リンスとシャンプー、かわいい女の子の話、もっと聞いていたかったな、薬の匂い、花々の色と香り、白い壁、あなたにしか見えない孤独、愛する人、世界の終わり、すべてが一冊の本になって、私の手に入ればいいのに。そうしたら、一文字たりとも余すことなく、私の中に書き込んで、ずっとそばに置いておきたい。受賞者お二人のコメントがあります。お二人の写真もあります。短編小説部門、きらめき賞、上間美香さん。子供からお年寄りまでが楽しめるような物語であることを心がけました。ゆいまーるのくくるという言葉を通して、現在希薄になりつつある親族や近所など、共同体とのつながりの重要性を伝えたいと思い、作品を書き上げました。詩部門きらめき賞、原口夏樹。受賞の電話をいただいたとき、YA 文芸賞を受賞したとはっきり実感したのは少し時間が経ってからでした。詩を読むのが好きで、時々自分で詩を作っています。私立図書館に掲示されていた YA 文芸賞のポスターを見て応募しました。何かあればまた応募しようと思います。
指名競争入札参加資格審査申請受付について、平成23年度、24年度における本市の発注する業務の競争入札に参加しようとする者の資格審査の申請を次の通り受け付けます。申請書配布期間、平成23年1月7日金曜日より、各業務の受付期間終了まで、申請書配布及び提出、午前9時から11時30分、午後1時から4時30分、土日祝日を除く。配布場所、各課担当窓口または市ホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp よりダウンロード。郵送による申請書請求の場合は、返信用封筒A4 規格および所定の切手を同封してください。学務課、水道部総務課、総務部総務課、140円切手。契約検査課、工事またはコンサルタント業務等各1件140円切手、工事コンサルタント業務等2件200円切手を同封してください。 同封の要項規則等を熟読した上で申請してください。申請書は必ず持参し、受付期間内に提出してください。郵送による受付は行いません。都市建設部契約検査課、電話 876-1234、 内線4512。受付業務、1建設工事、2測量建設コンサルタント業務。受付期間、平成23年2月1日火曜日から同年2月28日月曜日まで。新規登録で有効期間は2年です。受付業務、1水道施設工事、2漏水調査コンサルト業務、3漏水器購入。受付期間、平成23年2月1日火曜日から同年2月28日月曜日まで。新規登録で有効期間は2年です。教育委員会学務課、電話 876-1234、 内線6513。受付業務、1教育委員会の発注する物品の購入。受付期間、平成23年2月1日火曜日から同年2月25日金曜日まで。追加登録で有効期間は1年です。総務部総務課、電話 876-1234、 内線2014。受付業務、1庁舎等委託業務、清掃、警備、電話交換手。2庁舎等保守管理業務、消防用設備、庁舎設備、電話設備、昇降機。3事務用消耗品等購入業務、市内業者に限る。受付期間、1から2、平成23年1月14日金曜日から同年1月28日金曜日まで。3平成23年2月1日火曜日から同年2月11日金曜日まで。追加登録で有効期間は1年です。浦添市市政施行40周年記念事業、NHK のど自慢、出場者観覧者応募締め切り迫る。平成23年2月6日日曜日、会場午前11時、開演午前11時45分、予選会2月5日土曜日午後0時40分から。場所、浦添市手だこホール大ホール。出場、予選を通過した20組。出場観覧無料です。応募方法、郵便往復はがき使用。出場の応募、締め切り平成23年1月6日木曜日必着。出場資格、15歳以上の原則アマチュアの方、中学生を除く。応信用はがきの裏、1郵便番号、2住所、3名前読み仮名、4年齢、5性別、6電話番号、7職業、8曲名1曲および歌手名、9選曲理由、簡単に。返信用はがきの表、1郵便番号、2住所、3名前。応募は1人1組1通限り。グループで参加の場合は、出場者全員の名前年齢を明記の上、代表者がお申し込みください。応募多数の場合は250組を選出の上、ご案内を1月21日頃に発送します。応募後の曲目の変更はできません。応募先、郵便番号 900-8535、 住所不要、 NHK 沖縄、 NHK のど自慢出場係。観覧の応募、締め切り平成23年1月13日木曜日必着。応信用はがきの裏、1郵便番号、2住所、3名前、4電話番号。返信用はがきの表、1郵便番号、2住所、3名前。応募多数の場合は抽選の上、1名で 2人まで入場できる整理券を1月21日ごろに発送します。1歳以上のお子様から入場整理券が必要です。また予選会は入場自由のため観覧の応募はありませんが、満席となった場合は入場をお断りすることがあります。応募先、郵便番号 900-8535、 住所不要、 NHK 沖縄、 NHK のど自慢観覧係。放送予定日、平成23年2月6日日曜日午後0時15分から午後1時まで。総合衛星第2ラジオ第1国際。放送日時は変更になることがあります。当日のゲストは前川清さんと岩崎宏美さんです。テラコウォークと同日開催のため会場周辺が大変混み合うことが予想されます。公共交通機関でのご来場をお願いします。ご応募の際にいただいた個人情報は選出抽選結果のご連絡のほか、 NHK の受信料のお願いに使用させていただくことがあります。問い合わせ、 NHK 沖縄放送局事業電話 865-3621、 午前10時から午後6時、土日祝日を除く。浦添市教育委員会文化課電話 876-1234、 内線6211。平成22年度浦添市文化芸術振興事業第16回浦添市小中学生音楽祭公開オーディション。第16回浦添市小中学生音楽祭個人部門出場者を選考するための公開オーディションを開催します。今年も市内の小中学生が得意な歌や楽器でオーディションへ挑戦します。入場無料の一般公開です。どうぞお気軽にご来場ください。残念ながら今年エントリーできなかった皆さん、来年の応募をお待ちしています。たくさんのご応募ありがとうございました。公開オーディションの日時、平成23年1月22日土曜日、開演午前10時、会場浦添市テダコホール小ホール、入場料無料。問い合わせ、文化課電話 876-1234、 内線6212。浦添市市政施行40周年記念事業第10回浦添ツーデーマーチテダコウォーク2011締め切り迫る。問い合わせ、テダコウォーク実行委員会事務局電話 876-1234、 内線6161から6163。テダコウォーク2011開催期間中の出展募集、募集期間1月4日火曜日から14日金曜日まで。出展料5000円1区画。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、商工産業課電話 876-1234、 内線3161。浦添市美術館開館20周年、浦添市市政施行40周年記念、美へ挑む漆の輝き、近現代日本の漆芸。美へ挑む漆の輝き、長い歴史と文化に育まれ本国を代表する伝統工芸日本の漆芸。当館開館20周年と浦添市市政施行40周年を記念し開催する本展覧会では、松田権六をはじめとする人間国宝の方々など、明治以降から現代までの日本の代表的な漆芸作家とその作品を紹介します。これまで沖縄では触れる機会がほとんどなかった近現代日本漆芸の歴史の流れや、その美と技を約90件の展示作品により紹介します。平成23年